第2章、過渡的な情勢の下での日本共産党の任務。括弧5、過渡的な情勢の下での国民の認識の発展過程と我が党の任務。過渡的な情勢の下での国民の探求の過程、認識の発展の過程には様々な曲折や試行錯誤もあるだろうが、国民が自らの切実な要求を実現することを出発点にしながら、次のような政治的な体験を一つ一つ積み重ねる中で、日本の政治をさらに前に進める自覚と力量を高めていく必然性がある。一方で、新しい情勢の下で、運動と力関係の移管で、国民要求が一定の範囲内で実現する条件が生まれている。旧来の政治ではなかなか実現しなかった要求が新しい情勢の下で実現する。そのことは、国民が声を上げれば政治は変わるという自覚と確信を広げるものとなるだろう。他方で、要求の本格的な実現にはなお大きな障害があることが実体験されるだろう。例えば、労働者派遣法の抜本改正を進めようとすれば、財界の抵抗にぶつかる。沖縄の基地問題を解決しようとすれば、日米軍事同盟の体制にぶつかる。国民要求と二つの異常との関わりが、これまでよりも直接的な形で明らかになってくるだろう。各種の政治勢力の性格や役割が、このプロセスを通じて試されることになるだろう。民主党政権の過渡的な性格や限界、問題点、二つの異常を特徴とする古い政治の代弁者としての自民党の反動的な姿勢、建設的野党としての日本共産党の役割が試され、国民の前で明瞭となっていく。これらの政治的体験の総体が、新しい政治を探求する国民の自覚と力量の前進の推進力となるだろう。そして国民は、一つ一つの政治的体験を通じて、暮らしと平和に関わる自らの切実な願いを実現しようとするならば、日本の政治が二つの異常から抜け出し、国民こそ主人公の新しい日本に進む必要があるという認識を発展させることになるだろう。このプロセスは自然に進むものではない。切実な要求の実現を求める国民の戦い、それを阻む様々な逆行の動き、そのせめぎ合いの中で新しい政治への国民の探求は前進する。日本の政治が二つの異常から抜け出す力を国民の間にいかに作り上げていくか、その自覚と力量の前進を後押しし促進するところに過渡的な情勢の下での日本共産党の任務がある。特に次の三つの任務が重要となっている。括弧6、国民要求に応えて現実政治を前に動かす。第1の任務は、国民要求に応えて現実政治を前に動かすことである。国民の切実な要求から出発し、現実の政治を一歩でも二歩でも前に動かすために力を尽くすとともに、要求の本格的な実現のためには二つの異常を正す根本的な改革が必要であることを明らかにしていく。そうした見地で、各分野で旧来の政策のどこを転換すべきか、それぞれの要を握った戦いが重要である。い、暮らしと経済の分野。雇用、失業給付の延長、失業者への支援の抜本的な拡充を進める。日本社会の貧困と格差を深刻にした最大の元凶である労働法制の規制緩和路線と決別して、労働者派遣法の抜本改正など規制強化へと転換し、雇用は正社員が当たり前の社会を目指す。時給1000円以上を目指し、全国一律の最低賃金制度の確立を図る。社会保障、後期高齢者医療制度の速やかな撤廃をはじめ、社会保障費削減路線が生んだ数々の負の遺産を是正する。受益者負担主義を転換し、医療、介護、障害者福祉などの利用料は無料化を目指して負担軽減を図る。社会保障を大企業の利潤追求の場に明け渡し、 公的責任を後退させる市場化、民営化路線を抜本的に転換し、介護、保育、医療、年金などの充実を国の責任で図る。憲法25条の生存権を保障する社会保障、権利としての社会保障を社会のあらゆる分野で打ち立てる。中小零細企業、倒産、経営危機を回避するため、信用保証制度など融資面での支援の抜本的拡充とともに、緊急の休業保証、直接支援を行う。大企業優先の産業政策から、中小企業を文字通り日本経済の主役として位置づける政策への転換を図り、それにふさわしい製品開発や人材、後継者育成などの振興策、大企業の横暴から中小零細企業を守る規制策を進める。農林漁業、再生産が可能な農家収入を保障する価格保障、所得保障と関税など国境措置の維持強化を一体で進める。歯止めない輸入自由化路線を転換することは要をなす問題である。ミニマムアクセス米の義務的輸入をやめ、日本農業に甚大な打撃を与える日米 FTA 自由貿易協定、日豪 EPA 経済連携協定に反対するとともに、貿易拡大一辺倒の WTO 世界貿易機関農業協定の改定など、各国の食料主権を保障する貿易ルールの確立を求める。林業を地域経済と低炭素社会実現に不可欠な産業として国政に位置づけ、外材依存政策を転換し、国産材の利用拡大と森林の整備を進め、林業、木材産業を再生させる。漁業が食料の供給とともに海洋、国土、環境保全の役割を果たすよう、水産資源の維持・回復、水産物価格の安定・省エネ対策など漁業経営の支援を行い、漁業・漁村の振興を図る。子育て支援、子ども手当など経済的給付の充実とともに、長時間労働の是正や男女ともに家族的責任を果たせるようにするための雇用のルールの改革、認可保育園の大幅増設によって待機児童を解消するなど、子育てがしにくいという日本社会の在り方を変える総合的な取り組みを行う。地球環境、2020年までに1990年比 25% 削減という温室効果ガス削減の中期目標は重要な一歩前進だが、これを実行あるものにするには、政府が排出量全体の7割を占める産業界と公的削減協定を締結し、大企業に温暖化対策での社会的責任を果たさせることが不可欠である。化石燃料依存を改め、再生可能エネルギーの利用を抜本的に高める。温暖化対策を口実にした原発推進は、放射能汚染という深刻な環境破壊を生み出すものであり、反対する。税制、大企業や大資産家に対する行き過ぎた優遇税制を改め、応納負担の原則に立った民主的税制、生計費非課税、総合累進、直接税中心の再構築を図る。消費税増税、配偶者控除や扶養控除の廃止などによる庶民増税に厳しく反対する。路、平和と民主主義の分野、米軍基地、米軍再編の名による基地強化・固定化に反対し、縮小・撤去を目指す。沖縄普天間基地の問題は、対等な日米関係を主張している新政権の最初の試金石となる重大な問題である。海兵隊は抑止力として必要、日米安保があるからという2つの呪縛に縛られたままの対応では問題は解決しない。破綻した県内たらい回し路線、移設条件付き返還路線ときっぱり決別し、無条件撤去を強く求める。沖縄と本土が固く連帯して、基地のない沖縄、基地のない日本を目指す一大国民闘争を発展させる。米軍への思いやり予算を撤廃するとともに、 約3兆円にも上るグアム移転経費を含む米軍再編経費の負担を中止する。自衛隊、インド洋であれ、ソマリア沖であれ、憲法違反の自衛隊の海外派兵は速やかに中止し撤退を求める。世界のどこにでも自衛隊を派兵できる恒久法である海賊対処法を撤廃するとともに、世界の紛争への軍事介入を可能にする海外派兵恒久法に強く反対する。海外派兵型装備の導入・開発の全廃など大幅軍縮への転換を図る。核兵器、日米核密約を公開・廃棄し、事前協議条項を無条件に実施させ、非核三原則の厳正な実施を図る。核の傘から離脱し、名実ともに非核の日本を目指す。核兵器廃絶を主題とした国際交渉の速やかな開始など、核兵器のない世界に向けて、被爆国としての真のイニシアチブを発揮する。憲法、改憲派はこの間の政治情勢の変化の中で打撃を受けたが、憲法改定への危険は過小評価できない。民主党のマニフェストには同党の憲法提言に基づく改憲志向が明記されている。国連の決定があれば海外での武力行使を合憲とする解釈改憲を求める動きも根深い。憲法改悪に反対する揺るぎない国民的多数派を作るために引き続き努力するとともに、憲法を平和と暮らしに生かす戦いを発展させる。前進しつつある9条の会に連帯し、その一翼を担って奮闘する。教育、国の制度として少人数学級に踏み出すとともに、教育のすべての段階での教育費負担の軽減・無償化、とりわけ高校と大学の学費無償化を図る。世界でも異常な競争主義と序列主義の教育を根本から改め、学習指導要領の強制をはじめ、教育内容への国家的統制をやめさせる。教育への国家的介入を進める憲法違反の改悪教育基本法を抜本的に改定し、日本国憲法と子どもの権利条約の原理に立脚し、一人一人の子どもたちの主権者としての人格の完成を目的とし、国民の教育権、教育の自由と自主性を擁護発展させる新しい教育基本法策定への国民的合意の形成を図る。学術、文化、スポーツ、学術、文化、スポーツの各分野への短期的な効率主義や成果主義の持ち込みによる予算縮減を許さない。大学の基盤的経費を充実し、科学、技術の基礎研究と若手研究者支援を抜本的に拡充する。芸術、文化の支援とスポーツ振興への国の責任を果たし、国民の権利として文化とスポーツが保障される社会を目指す。男女平等、国連女性差別撤廃条約を具体化・実現し、社会のあらゆる分野での女性差別を一掃する。女性労働者の2人に1人以上が非正規雇用労働者として不安定・低賃金のもとに置かれ、昇進・昇格の上で深刻な差別を受けている事態を抜本的に打開し、均等待遇を実現し、女性も男性も共に仕事と家庭の両立ができる社会を目指す。括弧7、2つの異常を正す改革。1、異常な対米従属の打破。第2の任務は、旧来の政治の2つの異常を正し、党綱領が示す国民が主人公の新しい日本への改革を目指す国民的合意を作ることである。この問題では前項に示した国民の切実な要求から出発して改革の必然性を明らかにしていく取り組みとともに、我が党が目指す日本改革の方針を実行することが日本の政治にどういう新しい時代を開くかについて広く明らかにしていく独自の努力を行う。特に世界の動きに照らして日本の政治の異常を広く明らかにし、改革の合理性・必然性を示していくことは重要である。一つは、 異常な対米従属の政治を打破し、独立平和の日本を築く改革である。2010年は1960年に国民的規模の反対闘争が展開される中、それを押し切って日米安保条約が改定されてからちょうど50周年の節目の年となる。この半世紀で軍事同盟をめぐる世界の情勢はどう変化したのか、その中で日米軍事同盟はどういう特質を持っているのかを広い視野に立って検証し、打開の道を示すことが大切である。世界はこの半世紀に、対極的に言えば、軍事同盟から抜け出して外部に仮想敵を持たない開かれた地域の平和共同体が世界各地に広がるという方向に大きく変わりつつある。この半世紀に多くの軍事同盟が解体、機能不全、弱体化に陥った。旧ソ連を中心とした軍事同盟は、ソ連崩壊とともに基本的に解体・解消した。アメリカを中心とした軍事同盟も、東南アジア条約機構、シアトーの解散、中東地域の中央条約機構、セントの解散、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ合衆国安全保障条約、アンザスの機能停止、米州相互援助条約、リオ条約の機能停止と、全体として解散・機能停止が続いた。その結果、アメリカを中心とした軍事同盟で現在実体的に機能しているものは、北大西洋条約機構 NATO、 日米、米韓、米豪の軍事同盟の4つしかない。これらの軍事同盟のもとにある国は31カ国、国連加盟国数の 16%、 人口は10億8000万人で世界人口の 16% に過ぎない。半世紀前はどうだったか。1960年当時は米ソを中心とした軍事同盟のもとにあった国の数は52カ国を数え、当時の国連加盟国の 53%、 軍事同盟のもとにある国の人口は植民地を含めて世界人口の 67% を占めていた。人口の 67% から 16% に。半世紀前に軍事同盟に覆われていた世界は大きく変わった。軍事同盟は21世紀の今日の世界で20世紀の遺物と言うべき時代錯誤の存在となっているのである。加えて日米軍事同盟はアメリカを中心とした4つの軍事同盟の中でも他に類のない異常な特質を持っている。日本の米軍基地は1980年代以降に面積では2倍以上に広がった。自衛隊との共用を含む海外に駐留する米軍総数は、世界的規模ではソ連崩壊後に約61万人から約28万人へと半数以下に減っているにもかかわらず、在日駐留米兵数は4万人前後とほとんど変化がない。在日米軍基地は海兵遠征軍、空母打撃軍、遠征打撃軍、航空宇宙遠征軍など、日本防衛とは無関係の干渉と介入が専門の殴り込み部隊が次々と配備され、米国の侵略的な世界戦略の一大根拠地として強化されてきた。海兵遠征軍が配備されている沖縄岩国のも、空母打撃軍と遠征打撃軍の母港が置かれている横須賀佐世保のも世界で日本だけである。アメリカ国防総省の発表では、この数年を見ても日本に駐留する米軍は陸海空海兵隊の4軍揃って常時2000人から3000人以上がイラクやアフガニスタンの戦争に投入されている。在日米軍基地は殴り込み戦争の最前線の基地として常時戦時下に置かれているのである。在日米軍による事件、事故、犯罪、住民生活への被害は極めて深刻である。1995年に起こった沖縄での米兵による少女暴行事件の際、米兵が裁かれた女性暴行事件や未成年者へのわいせつ行為などの性犯罪が米軍基地のある他の国々と比べて突出して高いことが問題となったが、 その実態は現在も変わっていない。犯罪を起こした米兵が日米地位協定の違い封建的な特権によって守られるという屈辱的事態が繰り返し問題になっているにもかかわらず、半世紀にわたって日米地位協定が一切改定されないままであることも異常極まりないことである。米軍駐留経費負担として国民の血税をつぎ込むことの気前よさでも、日本は世界一の異常な国である。アメリカ国防総省の共同防衛における同盟国の貢献度報告2004年によれば、日本の米軍駐留経費負担はアメリカの同盟国27カ国当時の中でも突出しており、2位のドイツ以下26カ国の合計を上回る。アメリカ政府自身が日本にいる方が安上がりと公言するような世界でも突出した米軍駐留経費負担が米軍の居座り、基地増強をもたらしている。半世紀前の安保改定時に安保条約を対等なもの、日本の自主性を確保するものに改めるとして、その道具立てとして宣伝された事前協議制度は日米密約と一体のものであり、全く実態のない国民を欺く虚構でしかなかったことが次々と明らかになっている。米軍の日本からの出撃行動も、艦船や軍用機の寄港通過による核兵器の持ち込みも、アメリカとの事前協議の対象とせず、自由勝手に行えることが日米密約で取り交わされ、それに沿った運用が現在まで続いていることは否定しがたい事実となっている。米軍再編の名で日米軍事同盟の体制は、日米安保条約の枠組みさえ超えた地球的規模の日米同盟への侵略的変質を深めている。2006年6月の日米首脳会談では、新世紀の日米同盟と題する共同宣言が交わされ、21世紀の地球的規模での協力のための新しい日米同盟が宣言された。日米が世界における共通の戦略目標を持ち、米軍と自衛隊の軍事一体化を図り、基地体制の抜本的強化を図る。これが今進められようとしていることの中身である。日米安保条約の下で日本経済はアメリカへの従属と支配の下に置かれている。米国政府は1994年から毎年日本に年次改革要望書を提出し、新自由主義の押し付けと市場開放を迫ってきた。金融の自由化、郵政民営化などはいずれもアメリカの要求から始まったものである。こうした経済的従属の制度化が図られている国は世界でも日本だけである。こうしたアメリカの理不尽な要求の制度化は、日本財界大企業の横暴な要求とも結びつき、日本経済の歪みを一段と激しいものとし、その歪みは世界経済危機の下で国民生活が陥った特別に深刻な苦難という形で吹き出した。新政権は対等な同盟ということを強調しているが、この軍事同盟の不平等性、従属性、侵略性の深さは世界に二つとないほど異常で突出したものである。それは恒久平和主義を世界で最も先駆的な形で謳った日本国憲法第9条とは根本的に相容れない存在である。日米安保条約を解消し、基地のない日本、独立平和の日本を築くためには国民多数の合意が必要である。そのために我が党は平和を求める国民の願いを実現する戦いを、立場の違いを超えた共同の力で進めながら、その願いを阻む根源に日米安保条約が存在することを広く明らかにして戦う。同時に改定から50年を経て、世界でも突出した従属性と危険性をその前身にまとっている日米軍事同盟の真実の姿を広い国民の共通の認識とするために力を尽くす。また東アジアに平和的環境を作り上げていく平和外交と一体に、日米安保条約廃棄の国民的合意を作り上げていく努力が大切である。我が党は北朝鮮問題の解決のためには、困難はあっても 6カ国協議の枠組みを復活させ、これを通じて核、拉致、ミサイル、歴史問題など諸懸案の包括的解決を図り、これを地域の平和と安定の枠組みに発展させるという立場での対応を堅持する。括弧8、二つの異常を正す改革2、ルールある経済社会を。今一つは、世界でも異常な財界、大企業の横暴な支配を打破し、国民の生活と権利を守るルールある経済社会を作る改革である。投稿料では、ルールなき資本主義の現状を打破し、ルールある経済社会を作る改革を進める際に、ヨーロッパの主要資本主義諸国や国際条約などの到達点も踏まえることが重要だと指摘している。すなわち、我が党が目指す当面の経済改革は、机上で考え出したプランではない。世界の人民の戦いを反映して、すでに国際条約の形で確立しているルールや、欧州の主要資本主義諸国ですでに実現しているルールを踏まえて、日本の現状にふさわしい形で具体化しようというものに他ならない。ヨーロッパの主要資本主義諸国や国際条約などの到達点に照らすと、ルールなき資本主義と言われる日本の現状がいかに異常かが一目瞭然となる。い、国際条約の到達点に照らして。まず、国際条約の到達点に照らして日本の現状はどうか。国際労働機関 ILO が採択した183の条約、執行5条約を除くのうち、日本が批准しているのは48の条約で、わずか4分の1に過ぎない。とりわけ、日本は1号条約、8時間労働制をはじめとする18本の労働時間、休暇関係の条約を1本も批准していないが、そうした国は主要な先進資本主義国の中でアメリカと日本だけである。111号、雇用における差別禁止条約、158号、解雇規制条約、175号、パートタイム条約など、焦点となっている一連の条約も未批准である。世界の他の国には見られない過労死、派遣村という現状は、こうした政治の姿勢から生まれているのである。国連女性差別撤廃条約、1979年に国連総会で採択は、雇用に関わる男女平等から、女性の社会進出と家庭の問題を両立させることまで、女性に対するあらゆる差別の撤廃を義務付けた画期的な条約だが、日本はこの条約を形式的に批准しながら、実質的には全く実行していない。2009年8月に国連女性差別撤廃委員会から日本政府に出された勧告は、本条約が拘束力のある人権関連文書として、また締約国における女性に対するあらゆる形態の差別撤廃及び女性の地位向上の基盤として重視されていないなどと厳しく批判し、条約の完全実施に基づく差別の是正を強く求めている。国連の社会権規約委員会からは、公的年金に最低保障が存在しないことへの懸念が表明され、最低保障を取り入れるべきだとの勧告を受けている。国際人権規約の学費無償化条項を留保しているのは日本とマダガスカルのみであり、日本が世界一の高学費の国となっていることも恥ずかしいことである。我が党は、雇用、社会保障、教育、男女平等、人権と民主主義などあらゆる分野で国際条約の水準を日本の常識にする改革を政治の責任で進めることを求めて戦う。ろ、欧州の主要国の到達点に照らして。欧州の主要国の到達点に照らしても、日本の異常な立ち遅れは深刻である。欧州連合 EU は、経済的共同体の関係が発展するにつれて、ヨーロッパに共通する社会的なルール作りを積極的に進めている。特に1990年代以降、社会労働政策で 共通の基準を確立する動きが進んでいることは注目される。残業や変形労働時間を含めて週48時間を超えた労働を禁止した労働時間指令、パートタイム労働者とフルタイム労働者の均等待遇を定めたパートタイム労働指令、雇用契約期間の定めがある労働は合理的理由がある場合に限定する有期労働指令、派遣労働者と正社員との均等待遇を定めた派遣労働指令などが欧州連合の共通のルールとして作られている。欧州規模での労働組合、経営者団体、公共企業体連合の協議が行われ、団体協約が結ばれるというルール作りを進める制度的枠組みも作られている。欧州の経験は日本の経済の民主的改革を進める上で重要な参考になる。現下の世界経済危機に際しても社会的ルールがあるかどうかによって国民に被害が現れる規模と度合い、その形態は大きく違っている。ヨーロッパ諸国でも世界経済危機の被害を受け失業者も出ている。しかし日本での派遣村に象徴されるような職を失うとともに住居も奪われるという事態は欧州では生まれていない。労働者の中で非正規雇用労働者は1割前後であり、失業給付が1年から3年程度保障され、生活扶助も手厚い上に、住まいに関する権利が国民に広く保障されているからである。ルールなき資本主義の国、日本では、経済危機が特別に残酷な形で現れているのである。ルールある経済社会への転換は、今日の日本の経済と社会が直面している諸問題、貧困と格差の拡大、使い捨て労働の広がり、社会保障の劣悪化と将来不安の増大、長時間労働による労働者の健康破壊と家族への多大な犠牲、少子化問題、地域社会の崩壊、環境問題などの解決を図り、日本社会と経済の健全な発展への大きな道を開くものである。それは日本経済が今日の経済危機から抜け出し、家計、内需主導で安定的に成長する上でも最も合理的な方策である。今日の世界経済危機は金融危機と過剰生産恐慌の結合という性格を持っているが、日本で起こっていることも過剰生産恐慌に他ならない。この10年余りで雇用者報酬が大幅に落ち込む一方、大企業の内部留保は急増した。大企業が利益を上げても勤労者に還元されず、巨額の内部留保として蓄積された。このことが家計内需を著しく痩せ細らせ、日本経済を外需頼みの脆弱な経済にする結果となった。ここにはルールなき資本主義の深刻な歪みが象徴的な形で示されている。大企業が蓄積した過度の内部留保を雇用や中小企業、社会に還元させる政策への転換が必要である。ルールある経済社会を築くことは、そのための具体的な方策に他ならない。それはまた、中長期的な視野で見れば、大企業の健全な発展にもつながることを強調したい。この改革を進めるためには、大企業に対する民主的規制を主な手段として、その横暴な経済支配を抑える、投稿料、ことが必要である。この課題に関わって、我が党は、この間の大企業による無法な非正規切りに際して、日本経団連や主要な大企業と直接の会談を行い、雇用への社会的責任を果たすことを求めたが、これらの活動は労働者の生活と権利を守るとともに、我が党が政権を担う党への力量を高めていくプロセスとしても意義ある取り組みである。国際競争力を呪文のように繰り返すことで、自らの社会的責任を逃れようとする大企業、財界の身勝手な論理を打ち破ることは重要な意義を持つ。我が党は大企業に正面からものが言える党として、国民とともにルールある経済社会への改革を進めるために力を尽くす。括弧9、日本の政治の反動的逆行を許さない。第3の任務は、 日本の政治の反動的な逆行を許さないということである。過渡的な情勢とは、主権者国民の審判によって日本の情勢が大きく前に踏み出したという新しい情勢だが、それが今後どういう方向に進むかは不確定であり、それは国民の世論と運動、政治的な力関係の移管によって決まってくる。私たちはこのプロセスを逆行させ、二つの異常の政治の枠内に閉じ込めようとする動き、そうした動きが現実のものとなる危険性を決して過小評価してはならない。特に民主党政権において、またこの政権に関わって次のような民主主義に逆行する一連の問題点が現れていることは重大である。い、脱官僚依存を名目にした国会改革について。民主党は脱官僚依存を名目にして国会改革を進めようとしているが、ここには憲法の民主主義と平和の諸原則に関わる重大な問題点がある。法律によって官僚による答弁禁止を決めることは、国民の代表者である国会と国会議員が行政機構、官僚機構を直接に調査監督する権能、国会による国政調査権、行政監督権を決定的に弱めるものである。さらに民主党の国会改革の方針では、内閣法制局長官も官僚だとして、その国会答弁を禁止することに特別の重点を置いている。一方、新政権は憲法解釈について、内閣法制局長官の過去の答弁に縛られず政治主導で決めていくとの見解を示している。これは解釈改憲を歯止めなく進める危険性をはらんでいる。歴代の内閣法制局長官は憲法9条についての解釈改憲を積み重ね、憲法違反の自衛隊の海外派兵を合理化する論立てを進めてきた。しかしそれでも憲法9条の下では、海外での武力の行使、武力行使と一体となった活動などは禁止されているとの一線を越えることはできなかった。民主党の立場は、国連の決定があれば武力の行使を行うことも憲法上許されるというものだが、これは解釈改憲を積み重ねてきた内閣法制局であっても到底踏み込むことが不可能な特異な憲法解釈である。民主党が進めようとしている官僚答弁の禁止の真の狙いの一つは、憲法解釈を政治主導の名で自由勝手に変え、民主党の特異な憲法解釈を押し付ける。これまでの自民党政権ですら違憲としてきた自衛隊の海外での公然たる武力行使を合憲化する、極めて危険なものと言わなければならない。我が党は国会の国権の最高機関としての機能を決定的に弱め、政治主導の名で解釈改憲を歯止めなしに進めようとする動きに厳しく反対する。ロ、財界の青写真による強権的国家づくりに反対する。民主党政権が今政治主導の名で進めようとしていることの本質は何か。二大政党づくりの青写真を体系的に示した2002年10月の経済同友会の提言、首相のリーダーシップの確立と政策本位の政治の実現を求めてを読むと、今民主党政権が進めようとしていることは、この青写真を驚くほど忠実に実行に移すものになっていることがわかる。経済同友会の提言の中心点は次の通りである。内閣と与党の一元化推進による首相のリーダーシップの確立。そのために与党政策責任者が閣僚を兼ね、内閣と与党の一層の一元化を推進する。また大臣、副大臣、政務官がチームとして力を発揮するよう首相主導の組閣人事を徹底する。政策本位の政治を実現する政治改革を実現する。そのために各政党は政権政策、マニフェストを示して総選挙を戦う。各政党が詳細な数値目標、達成時期、具体的な財政的裏付け等を明示した政権政策、マニフェストを党の方針として世に問い、選挙に勝った政党が政権政策を実行する。 その後、政権政党が次回選挙までに政策を自己評価するとともに、有権者は現政権の業績評価を行い、同じ政権を継続させるか、政権を交代させるかの意思決定をするという政治のサイクルを確立する。政権政策、マニフェストによる政治サイクル。真の政権交代を可能にする単純小選挙区制を導入する。衆議院議員総選挙とは、まさに政権を選択する選挙となるべきであり、与野党とも政権政策、マニフェストを示すとともに、次の首相候補及び閣僚候補を明確に示した上で選挙を戦うことが求められる。そのために、真の政権交代を可能にする選挙制度として、単純小選挙区制の導入を検討してはどうか。単純小選挙区制による総選挙は、首相公選的要素を持った政権選択の選挙となる。この青写真では、主権者である国民がその意思を国政に反映する機会は総選挙だけということになる。総選挙で政権政策、マニフェストをもとにある政党を選んだら、次の総選挙までは政権政策の実行は政権を獲得した政党に白紙委任される。そこには、国権の最高機関としての国会が不断に国民の民意に耳を傾けて審議を尽くし、一つ一つの政策を決定していくという民主主義のプロセスは存在しない。総選挙の役割は政権選択と次の首相を選ぶということのみに矮小化される。国民の多様な意思を反映した代表者を選出し、多様な意思を国会に反映するという議会制民主主義にとって死活的に重要な問題は無視される。こうした歪められた役割に最もふさわしい選挙制度として単純小選挙区制が提唱される。総選挙によって選出された首相は内閣と与党の一元化によって上意下達のリーダーシップを発揮すべきだとされる。議員内閣制を取る我が国では政策決定の権限と責任は首相を中心とした内閣にある。経済同友会の提言とされ、首相が政治・行政の最高権限を持つ存在だと規定される。これらの全体に共通するのは、国権の最高機関、唯一の立法機関としての国会の権限と役割を否定すること、主権者である国民の民意に絶えず耳を傾けた民主主義のプロセスを否定することに他ならない。我が党は、財界の青写真に沿って進められようとしている強権的国家づくりに強く反対する。日本国憲法に定められた国民主権、議会制民主主義の原則を擁護、発展させるために全力を尽くす。は、比例定数削減に反対し、政治制度の民主的改革を。政権に就いた民主党がマニフェストに明記している衆議院比例定数80削減は、財界が強権的国家づくりの青写真の要に位置づけている単純小選挙区制に向けての重大な一里塚であり、議会制民主主義破壊の方針である。仮にこれが強行されるならば、民主、自民両党で9割以上の絶対多数の議席を独占し、国民の民意を歪める小選挙区制の害悪は一層極端なものとなる。消費税増税反対の声も、憲法9条改定反対の声も、国民多数の声が国会に届かなくなる。1994年に細川政権によって小選挙区比例代表並立制の導入が強行された際、その推進勢力は、小選挙区制は民意の集約を図り、政権の選択のためのもので、それだけでは国民の多様な民意の反映を図れないとの理由から、民意の反映を担保する制度として比例代表を組み合わせるという説明をしたものだった。並立制の下で民意を反映する唯一の部分である比例代表を大幅に削減することは、自らのかつての言明すら保護にし、選挙制度にとって最も重要な民主的原則、国民の民意を鏡のように反映するという原則を根底から否定する暴論である。我が党は 衆議院比例定数削減の動きに対して、それに反対する一点で、あらゆる政党、団体、個人との共同を追求し、国民的大闘争によって、必ずこの反動的企てを打ち砕くために全力を挙げる。さらに我が党は、小選挙区制の撤廃、政党助成金の撤廃、比例代表中心の制度への選挙制度の抜本的改革を要求して戦う。選挙供託金の国際水準並みへの引き下げ、選挙活動の自由化を強く求める。企業、団体献金の即時禁止を要求する。選挙制度改革にあたっては、定数3から5の以前の抽選局制に戻すことも、よりマシな選択肢となりうる。2、マスメディアのあり方が根本から問われている。民主党政権の直接の問題ではないが、マスメディアのあり方について問題点を率直に提起したい。この十数年来続いている財界主導の二大政党づくりの動きの中で、マスメディアの体制は一貫してこの動きを礼賛・推進する異常な役割を果たしてきた。その根本にはどういう仕組みが働いているのか。21世紀林潮という財界人、研究者、報道関係者、一部の知事、市町村長などからなる運動体がある。この運動は、その前身にあたる民間政治林潮、1992年発足の時代に、小選挙区制導入に重大な役割を果たし、21世紀林潮、1999年発足に衣替えして以降は、国の在り方の改革と未完の政治改革等、車の両輪と位置づけて活動を進める。国家改造の運動体であることを公然と宣言して活動を行ってきた。小選挙区制の推進、政権選択選挙の推進、首相を中心とする内閣主導体制の推進、これらがこの運動体が取り組んできたことである。21世紀林潮が発行している物語で読む21世紀林潮は、2002年10月に経済同友会が発表した提言について、マニフェストを作成することで政党政治のサイクルを立て直すことを経済界としては初めて明確な形で提言したものと高く評価している。強権的国家づくりという点で両者の目指す方向は同じである。この間、民主党が進めている国会改革に際しても、21世紀林潮の学者有志らによる提言が民主党に提示されるなど、この動きのブレーンとしての役割を果たしている。重大なことは、21世紀林潮の中核をなす155人の運営委員の中に73人に上るマスメディア関係者が参加していることである。2009年11月現在、物語で読む21世紀林潮によると、21世紀林潮は何よりも改革実現のための運動体であり、数々の提言を公表するにとどまらず、マスメディアを通じて日常的な世論形成を行い、改革を具体化し実現していくことに最大の力点が置かれたと、マスメディアを自分たちに都合の良い世論を形成する手段として利用することをあからさまに述べている。こうして二大政党づくりの大キャンペーンを進める仕組みが作られているのである。新聞倫理綱領では、正確と公正、独立と寛容を謳っている。放送法では、政治的に公平であること、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすることを放送事業者に義務づけている。これらに照らして、財界主導で進められている二大政党づくりと強権的国家づくりという特異な立場を推進する運動体に、多くのマスメディア関係者が参加し、日常的な世論形成を図ることが許されるか。公正、公平、独立というジャーナリズムの魂を自ら投げ捨てるものではないか。我が党はそのことを率直に指摘し、良識あるマスメディア関係者と広く協力するとともに、マスメディアが社会の公器としての責務を自覚して、こうした在り方を見直すことを求める。 情勢の反動的逆行を許さず、日本国憲法に定められた平和と民主主義の諸原則を守り発展させることは、日本共産党の重大な任務である。括弧10、国民が主人公の日本へ、新しい条件を組み尽くし、国民的共同を。国民要求に応えて現実政治を前に動かす。二つの異常を正す改革を目指す国民的合意を作る。情勢の反動的逆行を許さない。過渡的な情勢の下で、日本共産党はこの三つの任務を果たし、日本の政治が二つの異常から抜け出す力を国民の間に作り上げていくために力を尽くす。我が党がこの任務をやり遂げるならば、日本の政治は過渡的な情勢を前向きに抜け出し、おのずと国民が主人公の民主的政権、民主連合政府を樹立する条件が開けてくるだろう。我が党の目指す民主主義的な変革は、労働者、勤労市民、農漁民、中小企業家、知識人、女性、青年、学生など、独立、民主主義、平和、生活向上を求めるすべての人々を結集した統一戦線によって実現される。党綱領。この点で、総選挙が開いた新しい情勢の下で、我が党の綱領的展望が広範な国民と響き合う条件がいよいよ広がっていることは重要である。農協、医師会、歯科医師会、自治体関係者など、従来の保守層の中に大変動が起こっている。これまで保守基盤の中核を成してきた団体、業界で自民党支持を見直し、全方位で全ての政党と関係を持つという動きが広がっていることは、歓迎すべき重要な変化である。我が党は、国民の中で起こっている大きな激動、新しい条件を組み尽くし、広い視野に立ち、国民的共同、統一戦線運動の新たな発展のための探求を前進させる。労働運動では、一致する要求を掲げ、ナショナルセンターの違いを超えた共同がさまざまな分野で進んでおり、それを発展させることが重要になっている。こうした共同の流れをさらに発展させ、労働者の要求を実現していく上でも、連合指導部が特定政党支持路線と労使協調主義路線という2つの重大な弱点を克服できるかどうかが問われている。労働者が要求に基づく共同行動を前進させる上で、結成20周年を迎えた全労連が果たす役割はいよいよ大きくなっており、その発展が強く期待される。日本共産党が1980年に提唱した革新婚運動は、2010年で30周年を迎え、大きく発展しつつある。全国革新婚、平和、民主、革新の日本を目指す全国の会に結集している草の根の革新婚は、地域、職場、青年で合計801に達し、450万人を要する組織として成長を続けている。著名な知識人、文化人、経済人、宗教者を含め、各界の保守、無党派の方々を広く結集し、革新婚運動は今、新たな発展の段階を迎えようとしている。革新婚運動の活力、魅力の源泉は、草の根からの国民の要求に基づく多彩な共同の取り組みを進めると同時に、三つの共同目標、平和、民主主義、生活向上の三つの分野で、日本の政治を大元から変える革新の目標を堂々と掲げ、その目標に賛同する政党、団体、個人を広く結集し、国民多数の合意を作ることを一貫して運動の大目標にしていることである。こういう国政革新の目標を掲げた統一戦線運動は、革新婚運動だけであり、その役割は総選挙後の新しい情勢の展開の下で一層輝きを増している。我が党は革新婚運動を綱領的な任務として重視し、運動の提唱者の党として、その発展のためにあらゆる知恵と力を注ぐ。日本共産党が高い政治的、理論的な力量を持ち、広く国民諸階層と結びつき、強大な組織力を持って発展し、国政と 地方政治での政治的比重を高めることは、新しい政治への国民的共同と統一戦線を発展させるための決定的な条件である。私たちは2010年という節目の年に開かれるこの大会で、2010年代を党躍進の歴史的時代とするために全力を尽くす決意を新たにするものである。